皆さんこんにちは、藤田と申します。今回は窮地からの逆転というテーマでお話をさせていただきます。約半年前のことですが、朝通勤中自転車に乗っていましたら、突然対向自転車が目の前を横切って右折しようとしたところに追突して怪我をしてしまいました。足が痛くてすぐ起き上がることができず、病院に行った方が良いかなと思いましたが、相手の自転車に乗っていた方はしばらくしていなくなってしまいましたし、仕事が忙しく休める状況ではありませんでしたので、なんとか立ち上がり必死に職場へ向かいました。職場に着いたら膝の痛みで気がつきませんでしたが、腕も怪我をして血が出ていて、会社の方が心配をして病院に連れて行ってくれました。病院では怪我が治るまでしばらくかかると言われ、足の痛みが増して仕事ができる状態ではありませんでしたので、休みをいただいて家に帰ることになりました。聖書の第一テサロニケ5章18節の御言葉に、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあります。良いことも悪いこともすべてを感謝するとき、問題や困難と思われる悪いことの後ろにある神様の素晴らしいご計画が表されます。またローマ8章28節では、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとあり、神様に聞き従って困難や問題と思われることも感謝するときに、すべてのことを働かせて益としてくださる神様のご栄光を見ることができます。私は自転車にぶつかって怪我をしたこと、有給休暇が残っていないのに会社を休まなければならなくなったこと、死因の妨害をした相手の方がいなくなってしまったことを神様に感謝し、足の怪我が治るように祈りつつ、この出来事が起こったことの後ろにある素晴らしい神様のご計画が表されることを感謝しました。その日病院の帰りに感謝し祈っている時に、なぜか神様の示す場所へ行かなければならないという思いが迫ってきました。なぜこのように足を怪我した時に神様がそのように語られるのだろうかと理解できませんでしたが、非常に強く心に迫りますので、神様の導かれる場所を教えてくださいと祈りつつ向かいました。実は前に通りかかって気になっていた場所があり、そこの場所で私が携わらせていただいている教会の婦人会で賛美をさせていただけないかなと思っていた場所に、無料で賛美をさせていただけるか聞きに行きました。その場所は1日貸し出して21万円かかると言われましたが、とても親切な方で、向かいにある中野区で管理をしている駅前広場を教えてくださいました。申請には約10枚の書類を提出しなければならず、婦人会の方に一部書類作成を手伝っていただいたり、婦人会の祈祷会でその場所が借りられるように祈っていただき、手続きがなかなか進まず申請が難しかったのですが、区役所の方も最後は応援してくださり、普通は1年に1回しか借りられないのですが、無料で月1回3ヶ月続けて奇跡的に利用させていただくことができたのです。最終的には婦人会では利用はしませんでしたが、最善の仲介者を通してザ・ビジョンというプロダクションに所属しているほとんどの賛美チームがその広場で賛美を捧げる素晴らしい働きがなされました。そのコンサートを通してイエス様を信じて救われた方も起こされ、教会につながっています。また駅前広場の申請中に区役所の方が中野区のイベントで10月に行われるニゲアフェスタの主催者の連絡先を教えてくださり、婦人会とオーケストラで10月10日に四季の森公園で行われたニゲアフェスタのコンサートに出演させていただく恵みに預かりました。それから広場や四季の森公園の近くにある施設にも足を怪我をした日に向かいました。その施設でも婦人会とオーケストラでコンサートを行わせていただくことになり、当日は100名以上の方々が集まり、演奏を聴いてくださっている方々とともに神様に賛美を捧げることができました。その施設に入所されている方で、私たちのコンサートを聴いて泣いて喜んでくださったクリスチャンの婦人の方との関 感動的な出会いもありました。またその施設のホールが空いているときはいつでも自由に無料でホールを利用させていただく恵みにも扱っています。教会の一部の働きの婦人会のスタッフに携わらせていただき、かれこれ遡って8年ぐらい前のことになりますが、当時婦人会のリーダーの R さんと毎週礼拝の後お祈りをしていました。 R さんとまた再び殿で再会するのを楽しみにしていますが、 R さんが6年前突然天に召された後、毎週日曜日礼拝の後教会の会堂で息子とイエス様と婦人会の働きのために1時間祈って聖書を読んでいる時、使徒16章25節から33節の御言葉が与えられ、婦人会で祈りつつ感謝と賛美を神様に捧げる中で、印と奇跡を伴ってイエス様を信じる人々が起こされ、神の栄光が表されていくという神様の約束の言葉をいただきました。神様の御言葉に立って婦人会で感謝と賛美が捧げられるように祈りました。私は以前所属していた教会で礼拝前の特別賛美の奉仕をしていました。その賛美チームではコーラスと楽器を交えて賛美をしていましたので、婦人会の賛美においても楽器と歌を指導できるリーダーが与えられるように、また賛美をする場所も与えられるように祈っていました。時を経てオーケストラの統括者であり、ボイストレーナーをされている方がリーダーに立てられ、練習場所や招かれて賛美を捧げる場所も与えられ、オーケストラとともに婦人会がさまざまなところに出て行って賛美をする恵みが開かれています。怪我をした足で区役所や施設へ行って体中痛くなり、数日休まざるを得なくなりました。また膝の痛みがずっと取れず、年齢的にも後遺症になるかもしれないと思いましたが、膝が治らないことも徹底感謝し、癒されるように祈りました。半年前足を怪我していなければ、仕事は忙しく、有給休暇もなくなってしまっていましたので、平日に区役所や施設へ行くことはなかったと思いますし、さまざまな場所で賛美する場所が開かれたり、そのタイミングで人が救われるということはなかったと思います。教会から毎年11月を新年とし、イスラエルに海外宣教チームが使わされ、イスラエルで新年の礼拝などを行われています。チームのために祈りながら、神様に個人的にも御言葉を求め、イザヤ書61章1節から11節が与えられました。その前半のイザヤ書61章1節から3節は、孤児院の働きに重荷があり、十数年前、カンボジア孤児院に数ヶ月滞在し、長期で孤児院で奉仕をするのが御心かどうか神様の言葉を求めていた時に確認となった御言葉です。この御言葉を通して特に一節の貧しい者、傷ついた者とは、孤児たちに限定されず、孤児院の中で孤児院の働きに携わるのではなく、教会の働きに携わり、教会の働きの一部として、孤児院の働きにも携わらせていただくことを神様から語られ、私の口からではなく神様の方法で短期で戻ってきました。カンボジア孤児院に3ヶ月滞在しなければ知ることができなかった人の働きではない神様の素晴らしい働きを見せていただきました。初めから短期と分かっていたら仕事を辞めて孤児院に3ヶ月滞在するためにカンボジアへ行くことはなかったと思います。現在御心の場所で再び神様からイザヤ書61章が語られ、子供の時から与えられていた音楽伝道という神様が与えたビジョンが私の思いを超えて、貧しい傷ついた方々のいる御心の場所へオーケストラとたくさんの婦人の方々と共に使わせていただくという大スケールさに驚きと喜びを覚えています。そしてこの御言葉が与えられるとともに、イスラエル派遣中に私の膝の痛みがなくなったのです。また怪我のための治療や休暇は労災が適用となりました。神様が膝を完全に癒してくださり、今年度を与えてくださった御言葉を通して、さらに神様の素晴らしい御業を見ることができることを感謝しています。それではさようなら。